はい、皆さんこんにちは、伊丹裕之です。2015年度のセンター幹部の、全体概観というかあらすじを含めたトータルの話をこれからしていきますね。2015年のセンター幹部に関しては、一応10年間ぐらいのスパンでセンターというものを見たときに平均よりもちょっと優しいぐらいの感じなんですよね。ですから、大体センターの幹部の平均点は5割前後、やや難しく作られているわけですけれども、今回のこの2015年のセンター幹部平均点は5割5分ぐらいということは、1割方ね、いつもよりは優しいという感じなんですけれども、中にちょっと点の取れない問題がいくつか混ざっているあたりがあって、でそこをどうクリアしていくかというのが一つポイントなんですね。でただし、じゃあその取れない問題っていうのは絶対にできないのかっていうとそうではなくて、全く逆なんですね。実はこの2015年はそれ以前のセンター幹部に比べて一つ非常に特徴的なところがあって、それは知識問題が増えたんですね。でセンターの場合、あんまり知識というよりは文脈判断だったり全体把握だったりというような問題の方にウェイトが置かれていたんですけれども、この2015年に関しては特に幹部は知識分野の配点が非常に増えたんですね。でただ知識分野ということになると、当然知ってれば取れますし知らなきゃ取れない、でその多くの人が知らないっていうやつが出てきてしまったがゆえに、その問題が正答率が低くて、で今言ったように高得点を取るのがちょっと難しくなって、ただし全体的にはやはり知ってる人はきちんと取れてますから、平均よりは高、いつもよりは高かったと、つまりこう正常分布という形でこう成績をこう山なりでよく表しますけれども、普通こういう感じのところが今回はちょうどこう6割から7割のところに山が来て、8割9割取れねえなみたいな感じで急激に取れている人が少なくなってくるという形の問題なんですね。はい、じゃあ内容はそれほど難しくなく読めたと思いますが、問題でいくつかちょっと難しいところがありますので、そのあたり含めてまずざっと全体のあらすじを本文見ていくことにしましょうね。はい、それでは画面見ていきましょう。はい、それでは本文見ていきます。家に一老離道を養うとあって、この離道が中の一番になってますよね。で早速中を見ましょうということで、中を見ると離道は猫であるとあり、ちなみに中っていうのは必ず参照しながら読んでいくわけですけれども、よく見てみると中の2番、例えば、この泣く泣く善と書いてあるやつは嘆き悲しんで泣く様で、以下3番無関心な様、4番は2つでうろうろしたり足踏みをしたりして落ち着かない様で、6番喜ぶ様、7番安らかな様とあるわけでして、実はこれ猫のお話なんですね、前半はね。ですからある年老いた猫がいて子供を失ってしまった、で一方生まれたばかりの親のない子供がいて、血のつながっていない親子なんだけれども、猫とてもその親子は非常に仲良くなっていったっていうのが前半に書いてあって、でそういうその動物とかを一つ具体例として人間に何か教訓を与えるお話っていうことで、家宅っていうんですけどね、仮に託すですけど家宅したお話なんですね今回は。ですから前半はその猫の話なんですが、段落変わって後半に入ると人間の話になり、昔漢の王様がいて子供がいなかった、で養子にもらった子供を奥さんが可愛がって育てた、でそうすると実際産んだ子ではないけれども非常に親子の情が深かったというようなお話で、猫と人間の親子関係っていうものをここでは前半と後半で分けて、猫に親子というものを固くして、そして後半の人間の関係につなげていくっていうような流れ、これを中からもぜひ掴んでほしいところなんですね。はい、それじゃあここではあらすじを掴んでいきましょう。でまず家に年老いた猫を飼っていた、で二重防線のあ、まさにセントスっていう最略文字ですね。でこれ同じやつはどこにどれなんだっていう問題ですけども、であと波線部の A とかいわゆる置き字的なものとかね、文末表現の漢字を問われている問題もありますけど、ここでは触れずにいきますよ。でまさに子供を産もうとしていたその時に、ある女の子がね誤って猫に触れてしまって出してしまったと、出する、要するに流産してしまったということですよね、残念ながら。でそうすると日赤泣くわけです。つまり一日中ずっと猫は泣いていた。でところがその時たまたまね、会うという字たまたまと読みます。こういうのはこういうところで必ずチェックして覚えておいてくださいね。センターでは過去に本文の中に出て、で重要な漢字っていうのが別の年によく問われたりしますね。で例えばここで言えば会うっていうこの字、会合の会ですけど、これをたまたまと読んでるところはチェックですよ。さあ じゃあ遊山して一日中泣いてる年老いた猫がいたんですが、たまたまその生まれたばかりの小さな子猫をね、両小リドですから2匹ですね、2匹の小さな子猫を送ってくれる人がいた。さあ流産してしまった年老いたお母さん猫、それに対して生まれたばかりの2匹の子猫、さあ初めのうちどうなっていたかというと、漠然としてとある中の3番ですよね。で最初のうちは漠然たる感じで、まあ、あんまり懐かなかったということですね。で本当のお母さんでありませんから無関心でそんなには仲良くしなかった。でところが年老いたお母さん猫の方ですね、でお母さん猫の方はというとどうだったかというと、はい、従いてこれを無視と、まあ、とにかくその子猫2匹の子猫たちにつきまとってこれを無視した、撫でる、つまり可愛がった。そして中の4番にあるように方向エンタリ、適直エンタリということで、お母さん猫はひたすら子猫につき従って子猫たちの世話をして、で足踏みしたり落ち着かない様子をしていたわけですね。だから子供の猫の方はまだ懐いてないんですけれども、流産してしまった年老いた猫の方はひたすらその子猫たちの周りにつきまとって可愛がったりうろうろしたりとかしていたということです。そしてガスレバ、すなわちこれを養子、つまり2匹の子猫が寝たら抱きかかえた、で行けばすなわちこれを助く、歩いていくときにはこれを守ってあげた、でその情を舐めた、つまり子猫の産毛を舐めて、そして4行目ですね、でついに、食事なんかも子供の猫に譲ってあげたんだ、すごいお母さんからの愛情をまず捧げたわけです。そうすると両リド、つまり2匹の小さな子猫も当然また久しくして愛忘るるなり、要はしばらくこういう新しいお母さん、血のつながっていないお母さん猫からの愛情を受けることによって、でしばらくするとだんだんと本当のお母さんのことを忘れていき、でようやくこれにつき、つまり新しい、まあ、血のつながっていないけれども、この老猫の方につく、寄り添うようになって、でついにその父を防戦部一致したんだと、もうこれも楽勝ですよね、まあ、父を受けたまわったんだというこの字ですから、乳を飲むことになったんだということですよね。さあじゃあついに子供の猫の方も新しいお母さん猫の方に懐いた、でこれいですね、これももう読めちゃいますけどね、二重防線部のいこれよりでしょうけどね、まあ、これ以来結局は子猫たちは金然として、もう危機としてね、誠に己の母と本当に自分の母親であるかのようにこの老猫のことを思うようになりました。でローリドの方もどうかっていうと、中の7番ね、安らかな気持ちになり、そして自分が本当に産んだかのような気持ちになったということは、ああまたいなるかなという防線部の A も見えますよね。ああまたいなるかな、つまり何がいなるかなと、何が珍しい様子なのかということで、ああというふうに感じたのかっていうと、血のつながっていない猫、最初のうちは懐かなかった小さな子猫がお母さんの猫から愛情を捧げられることによって次第に懐いて、でついには乳を飲み、そしてお母さん猫と一緒に安らかに暮らし、お母さん猫の方も自分が本当に産んだんじゃないかというように思うようになり、子猫を可愛がっていったのである、ああまたいなるかなという状況ですよね。さてここで話が切れるというのが漢文よくある話 でここまでの猫のお話から、さて人間についてのお話に行きましょうと。昔漢の明徳馬行という人がいたんですが、その明徳馬行さんね、まあ、中の8番人物名ですね。でこの人に子供がなかった。でそこで賢叟という人が他の妃の子を引き取ります。はい、賢叟という人が他の子供を引き取りまして、そしてその子を命じてね、養わしめた。ちょっと他の妃に産ました子供なんだけれどもね、お前には子がいないからこの子を、まあ、養子としてお前がちょっと育ててくれよというふうに命じたわけです。でその時に言ったセリフが B だと。はい、で B を読んじゃうとちょっと答えを言うことになるので、まあ、なんとなくの訳で言うと、何っていう字が一番下にありますよね。で人の子何みたいな感じで来て、そして必ず親生まれると来てますから、どうやらこの何は疑問じゃなく反語だっていう取り方を一瞬にしてできる力が欲しいんですね。つまり必ずしも親が産む必要はないだろうというような捉え方ですから、この何っていうのを疑問で取るか反語で取るか、 もちろんあの他 の, あの英単とかもありますけども、ここはまあ疑問か反語だろうなっていう文脈 で一瞬で結論的にこの反語であるっていう取るためには、反語っていうのはもう何度も言ってるんですが否定なんですね。結論的に以下のものを否定することになる。つまり何の以下の話を見てみると、必ず親生まれると書いてあるわけですから、要するに子供というのは親から必ず生まれるということである必要はないんだというふうに否定してますよね、中身的に。要は養子であろうと、それから先ほどの猫の話を考えても、実際本当に産んでいなくてもちゃんとした親子関係というものを作ることはできるんだということを言おうとしているに違いないと取ってもらって、反語なんです。ということは必ずその親がね産んでるかどうかという問題ではないんだと。でそうじゃなくて何が大事かっていうと、愛の至らざるを恨むのみだと。要するに愛がないということの方がよっぽど問題なんだと。だから愛さえあって、でちゃんと子供に愛を捧げれば、子供は血がつながっていなかろうがちゃんと親子関係というものは成り立つんだよっていうことを賢宗という人が妃に言った。そうすると妃は心を尽くして、でその養子の子供を育てた。そして育てられた子供の方がこの正帝という息子なわけでしょうけども、まあ、後に王様になるのかな。正帝もまた恩政天いたりと、つまり育てられた息子の方もまたお母さんに対する気持ちっていうものが中の十番ですね、自然に備わっていったのであるということですよね。で母子の時効、つまり母と子供の間の関係というものは、それは終始旋回の間なし、これも中がありますね。親子のこうした関係はもうわずかな隔たりさえない、素晴らしい親子関係だったんだよっていうことですよね。そしてこの後にリドの話にちょっと戻るんですね。で実はリドの話、前半に書いたこのリドの話っていうことも2というふうにかなっているんだよと。これも言っちゃうと答えがわかるんですけど、2番のこの適するっていうのをどう読むかですね。要は実はリドのお話というのを前半に書いたけれども、この前半で言ったリドの話と、それから今話をした人間のね親子関係の話はかなっているところがあるんだよ2番でね、みたいな感じで、その2番がまた問題になってますから後でやりましょうね。はい、そしてこのリドの話と人間の話はかなっているところがあるわけですから、はい、しからばですね、一番下の字がしからばだとするならば、すなわち傍線 C であると。これもちょっと言うわけにいかないんですけどね、なんとなく感じだけ見てみると、こう世の中の人というものの親子関係というのはっていうのが前半ですね。その親子関係というのは、まあ、どうなのかというと、不慈不幸、つまり子を慈しまないとか、逆に子供が親孝行しないとかですね、否定の不がありますから、慈しまない、孝行しないっていうふうに取れればいいです。じゃあ親なのに子供を慈しまなかったり、子供なのに親に孝行しないっていうのがあるとするならば、一体どうかっていうと、兄と来てますからね。さあこの兄を半語と取るのか、そうじゃない兄もありますからどう取るのかと思ったら、一人という字が来てますから、兄一人と来ると句法があって、文末はもちろんうんやなんですが、ここは類化の形を取って、のみならうんやというような形で、類化プラス限定の形になるんですね。ですからどうしてただ何々だけであろうか、いや何々もまたこうなるみたいな形の句法が実はここにあって、兄一人うんやという文末であると同時に、のみならうんやっていうふうに取れれば、もうほとんど回答は出てくるという形ですけど、まあ後で詳しくは説明しますね。でそうすると、親が子供を慈しまなかったり、子供が親に孝行しないというのは、兄一人うんたらのみならんや、つまりこうした個人の人たちに対して恥じるだけであろうか、いやいやいやいや、恥じるだけじゃなく、またと、本当はこの傍線の後のまたが効くんですね。A 足すことの B という形で類化なんですね。ただ恥じるだけでなく、また何に対して恥じるべきかといったら、はい、この衣類、つまりリドですね。最初に言ったこのリド、猫に対してもまた恥じるべきなのである。要はもう人として恥じるだけじゃなく、猫ですらも血のつながっていない親子がちゃんと愛情関係を持ち得たというところから考えたら、この世の人の親と子の関係でありながら子供を慈しまなかったり、 親を孝行しなかったりするような人たちは、人として恥じるだけじゃなく、プラス猫に対しても恥じるべきなのであるというお話なんですよね。はい、ということで、全体がつかめたらかなりの問題が解けるわけでして、途中いくつかもうほとんど回答に近いヒントを出しながら進みましたけれども、勝負はやっぱりこう15分で読み解くっていうところですよね。やはり時間制限の厳しさっていうものがこの場合も非常に効いてきまして、特に単独で漢文だけで15分だったらまだいいんですけれども、現代文2台で古文、そして漢文ってきた時の80分の中での15分、かなり追い込まれてますよね。毎回いつも言うように、本来センターの解き方としては原原古漢という順番で解く必要はないんですよ。だから原原漢古とか、あるいは漢原原古とかっていうのは、いろんな順番で得意なところから解いていけばいいわけですけれども、とにかく本番を睨んで、でかなり厳しい状況でこれを解かなきゃいけないということになると、常にみんなが意識してほしいのは速度、そしてその速度をキープしながら正確さ、これを同時にやっぱり身につけていかなければいけないんですね。でそうなると、やっぱり今線引きをしたりとか丸囲みしたりとかしたのが分かるようにですね、やっぱり人物に丸をしたり猫に丸をしたり、それから同じだったら線を引いてイコールでつなぐとか、それから否定形はやっぱりすごく大切だったり、で半語だったら半語チェック、それから二重否定が出てきたりする場合もありますから、意味が反対になる可能性のあるもの、つまり否定だとか逆に二重否定で肯定になったりとか、で反語っていうのは否定ですから、結局はそうでないのかそうであるのかという、そのであるのかでないのか、あるいはでないことはないときってあるということになるのかっていうところも含めた、否定や二重否定、反語っていうものに特に注意しながら、句法、それをしっかりチェックした上で、人間関係、人物関係、場面、状況とかを捉えるということをスピーディーにできるようにしてほしいと思います。はい、それではこの後は具体的な、それぞれの問題の回答解説をしていきましょうね。